Nash Music Library。
台湾ビジネスの豆知識。
Nash Music Library。
こんにちは、声ラボの岡田です。
こんにちは、台湾会計士の梅木彩香です。
梅木さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回から新しい番組が始まったんですが、台湾ビジネスの豆知識、設立から、会計、税務、人事労務までということで、この番組はどういった内容で発信を考えられているでしょうかね。
はい、私がですね、日本人で唯一の台湾公認会計士ということもありまして、また現地での勤務経験もありますので、はい、そういった現場感覚プラス、税法会計の知識をですね、交えながら、皆さんに台湾のビジネスをうまく、できるように、いろいろなことをお伝えするような形で解説していきたいと思っています。
ありがとうございます。ということで、いろいろとお話をこれから伺っていくんですが、まずは、梅木さんがどういった方なのかも、ちょっとお話をしていただきたいなと思うんですけど、今までどういったことをされてきたんでしょうかね。
今まではですね、大学卒業後ですね、まずは東京で半年間勤務しました。
はい、
ただ、ちょっと仕事が面白くないということもあって、そこから転職活動をしてですね、2002年に上海に渡りまして、
はい、
で、上海の現地で仕事を探して、で、その時は全然会計とか全く関係なかったんですが、
そうなんですね。
はい。で、そこから中国、台湾と10年ほど、コンサル会社ですとか、あと現地の、日系工場ですとか、日系法人の上海子会社の工場ですとか、そこから、そして台湾の方に行って、最後監査法人で、働いてたりもしてたんですけど、大体台湾、中国に10年ほどおりました。
そうなんですね。
はい、
これ台湾とか中国に行きたいとか、なんか思ったきっかけとかあるんですか？
学生時代にですね、たまたま交換留学で1年ほど、台湾大学に行かせていただく機会がありまして、それで一応台湾とか中国っていうつながりはありました。
そうなんですね。
はい。
じゃあそのつながりから、そちらの企業に行ってみようかなっていうことで就職されて、
はい、
そこで10年ぐらい経験を積んで、
はい。
はい。で、そこから会計士を目指されたんですか？
そうですね。最初、私もともと法学部卒業で、
はい。
で、会計の知識なかった。たんですね。
はい、
で、上海に最初行った時には、その拙い交換留学じゃない中国語だけで行ったんですが、
はい、
実際働いてみると、優秀な中国人たくさんいます。で、専門性も何もない私が、その拙い中国語で、頑張ったところで、たかが知れてるということで、じゃあ国際的に共通言語は他に何があるかというと、やっぱビジネスの共通言語って会計だなと思いまして、
はい、
そこで初めて上海にある、ローカルのですね、専門学校に通ってですね、そこで初めて簿記を勉強したという形で。
うん、そうなんですね。
はい。
日本ではなくて、もう現地で学んでいかれたんですかね。
そうですね。はい。
なかなかそういった方は、いらっしゃらないんですかね。
いないですね。で、実際にその専門学校で勉強してた時も、外国人というか、日本人がいるなんて誰も思っていないので、そうですね、上海語、北京語と違うんです。上海語が飛び交ったりして、ちょっとわけがわからなくなったりとか、そういったこともありました。
では、じゃあ、この番組では、どんな方になんかお話を伝えていきたいとか、どんなことを伝えていきたいとか、なんかそういったことはありますかね？
そうですね。例えば、上海とか、中国ですとか、台湾に関するビジネス情報って、書籍とかでもいろいろあると思うんですけども、
はい。
それプラス、実際の現地で、みんな何を考えて、どういった仕事をしてきたのかとか、そういった現場の感覚ですかね。そういったことも少しお伝えできればなと思っています。
はい。わかりました。なんか、日本と、やっぱり台湾とか、中国とか、やっぱり全然違ったりとかするんですかね。
そうですね。まず、見た目はアジア人なんですが、
はい、
結構、あれですね。ドライというか、ビジネスに関しては、どちらかというと欧米系なのかなって言った部分もあったりですとか、その一方で、結構メンツにこだわったりして、人間関係が、思わぬところでですね、社内政治に巻き込まれたりとか、そういったこととかあったりもするので。
そうなんですね。
はい、
やっぱりそちらの台湾の事情をしっかり把握した上で、もし進出するんだったら、行っていくっていう方がすごく大切になるということですかね。
はい、そう思います。
この、 台湾に進出するメリットとか、うんうん、まあ、どんな企業さんが多いのかとか、うんうん、なんかその辺なんですけど、やっぱり日本だけじゃなくて、そういった進出していくときってどういったところメリットとしてありますかね？
ですね、台湾は皆さんもご存知かと思うんですが、親日家が多いんですね。日本のこと好き、はい、日本の文化のことよく知ってる方が多いんですね。うんうん、で、まずそれなので、日本の企業が台湾に行くことに対してとか、日本のものを受け入れることに対して抵抗がまずないのと、うん、はい、あとは外資規制がほとんどないんです。で、中国ですとか他の東南アジアの国は、外国資本の法人に対しては結構厳しい制限がありまして、はい、できる業種だったりできない業種ってことは分かれてるんですが、台湾は基本的にそれがほとんどないので、はい、そういった意味でも、まあ本業で勝負できるというか、ほぼ、まあ日本と同じような感じで、うん、競争できるのかなと思っています。
じゃあ、あまりどの業種だから、うんうん、進出しづらいというのもなく、うん、行こうと思えば行って、そこの海外の足がかりにするような、進出の足がかりにするようなことが可能になってくるんですかね。
そうですね、台湾の方は結構語学も堪能な方多くて、うん、
はい、
留学経験の方がすごく多いので、うん、日本語の他にも例えば英語もできて、はい、でももちろん中国語もできるっていう方がいらっしゃるので、うん、人材を確保するという意味でも、まあ、台湾を足がかりに他の国に展開するときに、うん、そういった方々の力を借りながら、まあ、その会社様のですね、うん、その海外進出をこう他国に広げる面でも台湾をスタートにっていうのはいいかと思います。
はい。とは言ってもやっぱり文化とか、うん、そういった人種とかも違うので、うん、習慣も違うと思うんですけど、うん、進出するときに、うん、なんかここはちょっと気をつけた方がいいよとか、まあ今後もそういった話もあると思うんですが、うん、なんかそういった時のポイントとかっていうところもなんかありますかね。
そうですね。結構そのノリがいいという国民性もあるので、
はい、
まあ大丈夫大丈夫とかって言ってる割に、
はい、
まあ後になって、ああ、それ、忘れてたとか、忘れたことよくあるんですね。
そうなんですね。
うん、だったりとか、まあ、結構その、最初はみんな仲良く友達になって、じゃあビジネスやろうってなって、そのなーなーでなっていくと、
はい、
まあ結構書類で契約書を結ばなかったりとかしてしまうので、
はい、
あれっと気づいた時に、お金は出したけど、ちょっとこれって自分の権利はどうなってるんだろうっていうようなことが多々あったりするので、やはりそこは、はい、きちっとビジネスはビジネスということで、まあ日本と同じ、取るべき手続きを取ってちゃんと行った方がいいと思います。
なるほど。じゃあ、なんか最初ノリよくやったはいいけど、うん、なんかそのあたり、なあなあになって、うん、結局自分の権利が残らなかったっていうふうに、
うん、
ならないように、やっぱり会計士の、梅木さんとかに お願いして、しっかりとその後の手続きをやっておく必要があるっていうことなんですね。
う
ん
うん、そうですね。
うん。あと、日本の会計士さんと、うん、まあ、税理士さんとか会計士さんとかと、うん、台湾での、会計士さんと、なんか違いはあったりとかするんですかね？
う
ん、
そうですね。台湾には税理士っていうのがないので、う
ん、はあ、
まあ、ほぼですね、例えば会社の登記から、税務処理から、うんうん、まあ、会計士が行うケースが多いんですね。
はいはい、
で日本は例えば行政書士だったり司法書士だったり弁護士だったり、まあ税理士とか、まあ細かく分かれているので、
はい、
まあそれぞれちょっと分担されているんですが、台湾はほとんど弁護士と会計士に二分されているので、ほとんどビジネスに関係するようなことであれば、
はい、
まあ会計士に、尋ねれば大体解決するかと思います。
そうなんですね。そうすると会計士さんの割合は結構広いというか、うん、日本よりも多いっていうことなんですかね。
そうだと思います。
はい。じゃあそこでしっかりと会計士さんにいろいろな手続きの面もお願いしながら、会社の、申請とかなんかそういったところもやっていただくっていうのは、そんなお立場なんですね。
そうですね。多分その方が、最初会社のいろんな制度を作るときに、
はい、
まあ税金のこととかもいろいろ、踏まえた上で考えとかないと、
はい、
後になって、この携帯だったらちょっと税金が多くなってしまったとか、
うんうん、
まあそういったこともありますので、
はい、
できれば、俯瞰的にですね、うん、検討した方がいいと思います。
はい。今後、なんかこういった細かい、やっぱり、法律のこととか、税金のこととか、なんか台湾にまつわることもいろいろお話を伺っていきたいなと思ってるんですが、
はい、
じゃあ最後に、このポッドキャスト、うん、これから聞いていきたいっていう方に向けて、うん、まあメッセージとか、なんかこういったところをポイントでお話していこうと思いますっていうような、なんかそういったところを 最後にお伝えいただけるでしょうか。
はい。そうですね。台湾は非常に、海外ビジネスを行う上では、やりやすい地域だと思います。
はい。
で、一方で、やはり、抑えるべき、法律ですとか、あと、税規定っていうのはやはりありますので、そこはですね、あらかじめ、把握しておく必要があると思います。
はい。
で、日本と違ってですね、一見おおらかな国のように見えるんですが、うんうん、意外と、細かかったりする部分があって、特にそれが顕著なのが、税金関係ですね。で、いろんな、その費用とかも、日本ですと、手書きの領収書とかで、一応、エビデンスっていうふうになったりもするんですが、台湾は全部、政府が決めた、規定の用紙に規定の書き方で書かないとですね、それが損金に参入できないとか、そういった細かいこともあったりするので、そういった、本当に細かいことではあるんですが、一番最初にそういうところを押さえておくことが、
はい、
後々、ビジネスを展開する上での、なんていうかな、税務コストとかが、抑えられたり、することにつながると思いますし、あとやりやすさにもつながると思います。
うん、じゃあ、本当に最初の進出する時が結構大切っていうことなので、
はい、
ぜひそういったことを検討されている方、この番組も通じて、いろいろチェックいただければなと思います。
はい。
はい。それではまた次回以降もよろしくお願いいたします。
はい。よろしくお願いいたします。